裁判の難しさ、立証責任の問題。ところで、新しい製造物責任法の意義を正しく理解するためには、契約不履行や不法行為についてもう少し詳しく知る必要があります。特に問題になるのは、不法行為を理由にして誰か他人を訴えることは、契約責任の場合よりもずっと難しいという点です。原告の立証責任、契約責任の場合。まず、A さんと B さんとの間に契約関係があって、B さんには1週間後にある商品を納入するという債務がありましたが、その約束を守らなかったため、A さんはその商品をさらに C さんに転売することができず、損害を被ったとします。このため A さんは B さんを債務不履行を理由にして訴え、受けた損害の賠償を求めました。A さんが原告、B さんが被告です。この場合、A さんは裁判で次の4つの点を立証、つまり説得しなければなりません。1、B さんとの間に合法的で有効な契約関係があること。2、B さんがその契約を破ったこと。3、契約を破った点について B さんに故意または過失があること。4、B さんの契約違反が原因で損害が生じたこと。さて、こうした立証しなければならない義務のことを立証責任と呼びますが、契約関係がある場合にはそれほど難しくはありません。契約書を提示してそこに書いてある約束を B さんが守っていない事実を証明すればいいからです。そうした事実がある限り、約束を破った B さんには、故意または過失の責任があると考えられます。自分の意思で約束したのですから、それを守るのが当たり前で、守らなければそれだけで B さんは無責任だと言えるからです。もし B さんには責任のない何か別の理由があって、約束を守りたくても守れなかったのなら、今度はB さんがその理由を説明して、自分に故意や過失がないことを立証しなければなりません。そして、四つ目の点ですが、これは、故意または過失の責任と損害との因果関係の問題と呼ばれます。B さんが、契約を守らなかったために、A さんにどのくらい損害が生じたかという点が議論されます。その因果関係が認められる範囲で、A さんは B さんに対して賠償金を請求できるのです。それで損害賠償の範囲の問題とも言われます。以上が契約責任で議論される主な点です。